すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
はい、建築系ラジオです。今日はスタッフミーティングの後に、九州スタッフで集まりましたので、ワイワイやってるところを収録しつつ、第1回目の、スタッフ紹介ということで、編集部の部長であられます正木さんの方にちょっとインタビューをしていきたいなと思います。ありがとうございます。それでは正木さんの方から所属 と、やられ今やられている内容など教えていただけますか。
はい九州大学の大学院の、正木と申します。建築系ラジオにはちょうど1年ぐらい前ぐらいからですかね、ぐらいから参加している
んです。そうですね、
はい。でまあ、編集部というところで運用させていただいています。一応所属というのは、研究室は、まあ、建築計画学の研究室 で僕の研究テーマは、木造住宅の開発研究というところをやっております。
あ、なるほど。どのような研究内容になるん
ですか。そうですね、研究内容は、まあこれまでの在来工法ですとか 2x4 とか、まあ、そういったものに代わる新しい工法を何かその九州という地域にこだわった形で地域型の工法というのをやっぱ開発できないかというところで、取り組んでいる。
あ、
なるほど、状況ですね。
じゃあその九州特有の、なんていうか状況に応じた木造の在り方みたいなの
を
教えていただきます。
まあ、木造住宅というのは、まあ、主要な材料が木材なわけですけども、特に九州地域は杉が有名ですね。で割とその九州は杉の生産量が多くて、
まあ、全国の中でもですか。
そうです。意外と関東とか違うエリアに行くと、その構造体に杉材を使っているということ自体が珍しかったりもしたりします。実は、
まあ、松とかの方が多かった
り、まあ、ヒノキとか、
ね、米松とか、
そう、それもあったりします。
わかる、
まあ、だからそういう杉がよく取れるから、まあ、社会背景的には、まあ、間伐材を使わないといけないよっていう問題だったり、まあ、地球環境の視点からも木を使った方がいいよねっていう話があるので、まあ、そういったことも含めて、
あ、なるほど。研究背景としてはそういうのが九州の地域性と、なんていうの、間伐材とかそういうのも浴びていかなきゃいけないという問題があるので、具体的に言うと、その木造の研究というのは、まあ、工法の研究っていうことなんですけど、まあ、そのオリジナルな工法みたいなのがあったりするんですか。
一応そうですね、まあ、オリジナルというか、まあ、何か提案する形でやってます。で、まあ、どういうものかといえば、工法的には在来熟組工法の発展した形っていうふうになるんですけども、在来熟組にパネル、木のパネルを統合するわけです。そのまあ木のパネルっていうのが、私たちがやってるのは製材がありますよね。で、まあ、流通材としては大体105ミリ角か120ミリ角ぐらいの製材があるんですけども、それをその束ねてパネル状にして、でそれを壁とか床とかに使う。
あ、床も丸々そのパネルでやるんですか。
パネル、はい、床にも使えるパネルを使って。
なるほど、 その広報のメリットとしてはなんか木材が多く使えるっていうのと、やっぱなんか内部空間的にもいいことが結構、
まあ、なんか木造住宅というからにはその本格的に木で作るっていう姿があるんじゃないかと思います。で、まあ、やっぱり在来工法はその大壁化っていうのが進んでいて、どうしてもその木造建物の躯体自体は木でできているんだけども、最終的には合板とか、まあ、クロスとかで隠れちゃって見えないっていう
のがありますよね。何像か
分
からない。
そう、何像か分からない。まあだから、まあ、もうちょっとその木で作る理由っていうものにこだわって、まあ、そういう住宅ができないかっ
ていう。なるほど。それで言うこと、今までに建ったやつがいくつかあったりかするんです
か？一応ですね、研究上の実績で言えば、まあ、住宅が2軒と、あと児童福祉施設が1軒、あと公共施設も1軒、そのパネルを使った建物というのが一応あります。
その建物、パネルを使った建物の方が今までのより建てやすいんですか？
まだ実証できてないんですけども、やっぱりパネル化するってことはそのプレファブ化を進めるわけですね。そうするとそのやっぱり現場での作業の手間はすごい省かれる。だからプラモデルみたいにパタパタ立っていくようなことができるんじゃないかな。
でも重いとか、
そう、そういう問題もありますね。だからそこら辺を突き詰めたいなっていうのは思ってるんですけど、施工性とかそういうこと
ってなると、やっぱりこうやられる業者が限られてくるっていうのはある。パネルを作れる職人さんが限られちゃうとか、みんなができる方法じゃないとかっていうと、
それは結構あの課題の一つとは一つとしてはあって、その一般的にはその木をふんだんに使った方法としてその汎用性のあるものを出していきたいなと思ってるんですけども、まあ今はそのやっぱりパネル化することの自体もその技術的な精度が結構求められているっていうのがあるので、まあそういう事情はありますよね。だからどこでもできるのかって言ったら難しいかもしれない。
それ、パネルにかかってこう壁にしたとき窓とか開けて
るんですか？はい、一応建物の作り方としては軸組み工法だから、その窓を取りたいところにはパネルを置かなくてもいい、そういう考え方です。であとはパネルのちょっと意匠的に、パネル自体はその製材を並べて作るので、例えば2本並べたら2本抜いてガラス入れてまた2本並べてっていうような、そういうパネルを作ったりとか、意匠的な展開としては、まあ、そんなこともできるかなと考えてるんですけど、
異素材との組み合わせみたいな、
そうですね、
ところですね。それでいくと基本的にインテリアはもう全部木質の材料
だと。そうですね、だから本当にもう黙々とした空間が本当に黙々とした
あまり見たことない
かも。意外とだから僕たちみたいな若い人たちは割とそういう空間に慣れてないから結構驚きがある。普通の家ってやっぱりクロスが張ってあるから。
クロスなんか何も張ってないんですか？仕上げもも
う基本的に表してます、
ね。
それとかも基本的には木材自体には断熱性があるので、まあそういうなんか真剣材の断熱材を使ったぐらいの性能がそのできるかって言ったら難しいけども、まあある程度のその居住環境というか、そんなのは十分にできるかなと思います。
が例えば建てられる場所とかっていうのは限られるんです。
そうですね、それも一つの課題で、やっぱり都市部はやっぱり炎症の問題とか炎症ラインとかあるので、防火の問題はやっぱり木造は結構ハードル高いですね。今まで実現した中でのもので言えば、一つはそのもう計画区域外に建てたっていうことがあって、そういう耐火性能とかっていうものは禁止しないでよかったっていうのがあったんですけど、まあ、それは最終的には基準法にね 性能表示を調べてます。本当に広めていこうと思ったらそういう課題もクリアしないといけない。
なんていうか燃え代設計というかそういうのでちょっとでもできれば、
そういう考え方とかを取り入れていろんなことができればなと思います。
でもなんか一つびっくりするのはやっぱ床がなんかこう105箱でこう作られてるっていうのはなんか意外と見たことがないなって気がするんです。やっぱ配線の問題も出てくるからあんまり2階床とかだと使いにくそうだなっていう気がするんですけど、その辺はクリアしてる。
一応ですね、配線配管の問題はやっぱり課題としてはあって、ただ一見そのパネルを床に使ったケースがあるんですけども、それは照明に関しては壁の方から線をそのパネルの中にパネルをしゃくって、はい、その中にコードを入れて、でまたその上から同じ木で蓋をすればまあパッと見は
仕込んどいてっていう。
そうですね、仕込んどいて、まあだからそこら辺がちょっと手間かかっちゃうから、その一方でプレファブ化を進めながらもやっぱり現場で最後やらないといけないっていうところの、まあ、
なるべく
システムとして完成させたいなと思う。
なんていうか緊急の一番のモチベーションっていうのはやっぱこう木で作る意味だとか、木でどういう空間を作るかみたいなのはやっぱり一番大事にしてるところはあるんですか。
そうですね、やっぱり居住空間として、まあ人が住むところとしては、まあまず、まあ、なんていうかな、まずはまあ単純に木造住宅のあり方としてはやっぱり木造で作るんだったら木造である理由というか、
突き詰めたいというか、うん、
それで実現できることっていうのを可能にしたい、
最大限やってみたい。まさきさんが生まれ育ったのもそういうなんか戸建ての木質系の住宅とかそういうのは関係ない。
いや、マンションです生まれてこの、そう、そういうところもあるかなと思って。
ずっとマンションですか、戸建ては。
基本的にマンションです。ちなみに出身は？出身熊本です。
周りにあんまり自然もなかった
と。まあ割とやっぱ都市部に住んでたっていうのもあるけど、だから別にその自分の中に木造の空間の体験があるとかそういうわけじゃない。
実際建った家はすごい気持ちよかったですか。
やっぱりまあやっててなんですけど、やっぱ感動はありました、ね、なんかこれってやっぱあんまりないよねって。
なんかこう写真的な空間の良さっていうか、なんか中で体験して分かる。
だからやっぱりどうしても木造の魅力ってなんか言葉にできないっていうところを、なんかまあ批判されるところでもあるんだけど、やっぱりその体験してみて物の質感とかから分かるっていうのがやっぱ少なからずあるんで、そういうのは大事にしたいなって
思います。中身は基本全部杉ですね。
基本的には杉です。土台にヒノキを使ってるぐらい。あとはこう
土台がヒノキっていうのは杉じゃ腐る、
まあ、やっぱ硬さの問題とか。
どのくらい耐久年数とかあるんですか。
耐久年数ですか。まだね、分かんないですね。ただ一番最初に建ったやつは、住宅として建ったやつはもう5年ぐらい経ってで、内部空間的にはそんなにその経過して何か起きてたっていうことはあんまりないんだけども、やっぱり外側の外壁の方はちょっと気が休んできたりとか、そういうのはなんか最近こう 4,5 年経ってから現れ出した症状なので、もうちょっと時間を追っていくと今度どういうことになるかっていうのが分かってくる。
なんかやっぱ普段設計しててもこうやっぱ木の暴れとかって予想がつかないから、その辺がなんかこう設計者はナーバスになるところだとしますよね。そうそう、思い切って使えないっていうのはパネルのジョイント、
うん、
だからパネルとパネルの接合をどうするかでやっぱ雨漏りの問題とかある、うん、とは思うんですけど、この辺はなんか特殊な方法を使ってる。
そうですね、まあそれなりのことを工夫をしてるんですけども、まあ
まあ、あんま言っちゃうとね、
まあ、そ
う
企業秘密
ですけど、そんなないですけど、ね、そんなないけど、ね、
パネルとパネルでくっつけてるのかめっちゃ気になる。
そうですよね。 そういうのを、まあ、今まで実績としてはやっぱり金具を使って止めたりとか接着剤を使ってみたりとか
90度のこの角度も
とか使ったりとか、
でもこう乾燥したりとかで食べ
る、いろいろバーッついたりとかね、逆に水含んじゃって膨らむようなこともある、
やっぱりそこはその、まあ、一応ですね人工乾燥をして木の含水率を下げて、基本スペックとしてはまあ 15% だったら12% ぐらい目標にした乾水率のものを使えば、まあ、その寸法ぐらいっていうのは、まあ、まあマシなわけですよね。
そんな動かない
って思ってやってるんだけども、やっぱり現実は
自然のものなんです
ね。それはやっぱり やってみないと分かんないですよね。生物材料ですから
、そこが良さでもありますよ。
大体例えば1軒あたり木ってどのくらい
使うんですか？柱材の本数で言えば2000本弱、
2000本
だから使ってる木材の量で言えば大体3倍から4倍以上は使ってるんです。それをだから木をたくさん使う代わり、そういうパネル化とかして手間を少しでもなくしてコストマネージメントしようというようなコンセプト。
逆に木をいっぱい使っているっていうことは他の材料使ってないって
こと？そういうことですよね。だから断熱材も使わないし、もう本当に壁とか床に関してはそれだけで、もう木の厚みだけで性能を出そうっていうことになる。
なんか聞けば魔法の材料みたいな。
まあそうですね。
これは実際に体験できるところは今はないの？
そうですね、住宅と、まあ、住宅はもう中に住んでいらっしゃるので。
そうかそうかそうか、そうい
いですね、少しですね。まあ作った側としてもその後どうなってるのかっていうのはすごい、
気になりますよね。その辺は一回自分が関わった物件はその後どうなってるかっていう
住み心地とか、
そういうのをちょっと直接的な、ね、意見を聞いてみたいなと思って。
そこで次回の収録木が音吸ってくれるかもしれないですよね。なんかそういうのあるんですよ、環境というか柔らかい材料ですね、基本的に。
そうですね、
だからすごい音がこうキャンキャン言うみたいなことはないかもしれない。
あとやっぱ調湿、湿度、部屋の中の湿度その調整能力っていうのはやっぱ本当にあるみたいな。
やっぱなんかいろんなアレルギー対策とかにもしかした
ら、そうですね、
匂い吸ったりとか結構あるかもしれない、なんか目に見えない効果が。
4年5年経ってもやっぱり木の香りがすごいですよね。
そうなんです。そもそも研究していることは楽しいですか？研究する、でもまあ楽しいかな、楽しいか。
そうですね、まあ、楽しい
という
興味、自分のまあ興味あることをやってるという感じはありますね。
研究のための研究じゃないって感じが。
そうですよね、
最終的に物に向かうから、道路に物があるとか。
大体何人くらいのチームでその研究してるんですか？
あ、研究ですか。研究は、今は構成で言えば、4年生1人と M1 2人、M2 2人で、あと私の5人ぐらいで、一応全体大きくやってます、ね。
まあ、みんな同じ高校の研究？
いや、結構バラバラだと思います。だから活動単位としてはそういう単位で動いてて、
僕っていう切り口があるだけ。
そうですね、そういうとか、まあ、あとは大きくどっちかといえば 住宅とかそういうくくりやったりしますよね、研究。特に僕は木造住宅の工法開発っていうのをやってたりとか、あと一方でやっぱり住宅のデザイン論的なことをやってみたりとか、そういう人もいたりします。
こう種浮かしたものを設計する上でこう特に普通の在来の設計とかと変わるところって何かありますか？
ですね、一つは大きな影響があることといえば寸法体系。結局105ミリとか120ミリ その単一の材料だけでパネルを作るんですよ。ということはパネルの幅は105ミリかける何本とか120ミリかける何本というような形でモジュールがその製材の寸法になるわけです。そうすると例えば在来軸組工法、まあ、一般的なその建築モジュールとしては910が多いですよね。
900トン。
その900トンに乗せようと思うとパネルはちょっと削らないと箱そばになるんですよ。でそれをその削らないで120ミリモジュール乗せようと思ったら今度960とか訓録ですよね、はいはい、まあ、そういうモジュールでやれば無駄は出ないんですけども、だからそういう、まあ、どっちがいいのかっていうのは検証しなきゃいけないんだけど、
でも実際設計する上で900トンモジュールってそんなにこだわらなくてもいいっていう、
それはまあ設計者によりますので、ね、まあ、設計者モターとかそういうのはある、
なんか外すとすごい困るというか、そういうのはなんか個人的には
ない、あまり、
うん、畳にはめていくわけでもないし、ということは逆に言うと105ミリグリッドで設計できるわけですね。なんていうか、
そうです、その上で言えばそういう単位で、
平面は105ミリグリッドで無理やり断面方向も105ミリグリッドでやってみようと、そういうのはない。
そうですね、まあ、平面と断面のその関連って難しいですよね。ただ、まあ、120ミリでやればそのさっきも言った通り960 その単位に乗ってくるので、例えば1920の開口を作るとか、まあ、そういうところでその実際に世の中にある寸法とのすり合わせっていうやっていくんじゃないかなと思います。そことのすり合わせでいけば120ミリモジュールでいいんじゃないかっていうことですね。
あ、それは結構研究の根幹的なところじゃないですか。パネルで合理化を図るのに、
うん、そうそう、
サッシが特注の寸法になるとかっていう、
それはやっぱアウトをすることだから、まあ、そこら辺は結構醍醐味なんじゃないかな。
あ、そのすり合わせというか、でもあまりにも市場の寸法に合わせすぎるとクリエイティビティがなくなるっていうのは、
まあ、
なんかその ALC パネルとかの設計とかしてると6000ミリ幅に決まってるとか、
空間
その中で開口を決めるから1200になるとか、そういうのになりすぎちゃうとまたっていうのも
ありますね。
今後の研究の展望とかもあるんですか？
そうですね、短期的には僕はそれを博士論文でまとめないといけないという目標がまずありますので、まあ、大きくはやっぱりそのまずは一つの形として完成させて、それをまあ世の中に出していきたいというのが大きな目標です。
世の中に出していく
大きな目標ですね、それは。
じゃあ第1回目のスタッフ自己紹介コーナーここら辺で第1回締めたいと思いますが、次は誰が、次の指名権がまさきさんにあるというのはこのコーナーの特徴なんですけ
ど、
もう全国どこのスタッフでもいい、
指名ができるっていう
指名ができるチャンス。
まあ、やっぱり今回は九州エリアだったということで、どうでしょう、だんだん北上していく感じですかね。
そう
となると中国、
中国行きます。
中国地方の、
はい、
吉岡さん
で吉岡さん行きましょうか吉岡さん、あなたのところにマイクが行きます
吉岡さん
ということで、じゃあ第1回この辺で締めたいなと思います。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。